耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1086回3月26日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの職場は働きやすいでしょうか。まあ、働きやすいといってもですね、駅から歩いて1分ですっていう立地的な話じゃなくてですね、あとはその作業内容で、ベルトコンベアで流れてくる製品を組み立てるだけなんで楽ですとか、そういう流れ作業的な話でもなくてですね、雰囲気です、雰囲気。職場の雰囲気がね、こう、どんよりしてるとか、ギスギスしてるとか、今、擬態語と擬音語使いましたけども、人になんかこう、気遣う余裕がないとか、上司と相談しづらいとか、なんかこう、自分の悩みを打ち明けづらい。会議でいつもすごい殺伐としてる。そんな職場にお勤めの方いらっしゃいますかね。辛くないですか？僕は辛いですよ、そういうの。そういうね、職場の辛さ。まあ、多分、8割方の人が味わったことあると思うんですよ。一時的に会社がそうなっちゃったとかね。もしくは、日常的にそういう会社の人もいるかもしれません。今回はですね、そんな職場の辛さを変えるための、ちょっとした会話をテーマにした一冊をご紹介しようと思います。皆さんの会話で職場を変えてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は高書房より出ております竹内義晴著、職場が辛いを変える会話の力。ちょっとの工夫で雰囲気、環境、人間関係が改善するという本です。まずは著者のご紹介なんですけども、竹内義晴さん、現在は人材育成コンサルタントをしてるんですけども、以前ね、自動車メーカーに勤務した後、ソフトウェア開発エンジニア、ということで、まあ、要するにプログラマーですね、そういった仕事をされていたんだそうです。で、そのエンジニア時代にですね、まあ、仕事のそのプレッシャーから、まあ、仕事や自分のあり方を模索し始めて、管理職になったそうなんですけども、このね、管理職で自分が辛かった経験から、どうしたらワクワク働ける職場が作れるのかと悩んだ末に、まあ、コーチングや心理学を学び始めたんだそうです。で、最終的にね、竹内さん、今ではアメリカ NLP 協会認定、NLP トレーナーなど、すごいね、肩書きをお持ちなんですけれども、ちなみにアメリカ NLP ってのはですね、コミュニケーション心理学のことですね、簡単に言うと。まあ、そんな竹内さんが気づいたこと、それはですね、ちょっとした会話の工夫によって、周りの仲間が明るくなって、自分自身も変わっていくということだったんですね。この体験をもとに現在ではウェブ、新聞などで幅広い執筆活動も行ってまして、そのうちの一冊が今回紹介しています、この職場が辛いを変える会話の力という本になります。で、そんな竹内さんのね、今回の書籍のテーマなんですけども、こんな感じ。ほんの少しの会話の工夫で辛い職場を働きやすい職場に変えよう。まあ、非常にわかりやすいんですけれども、皆さんやっぱりそう、どうですかね、今の職場辛くないですか。オープニングでも言いましたけど、厳しいノルマ、長い労働時間、そして結果を出すことへのプレッシャーで、結果としてどうなるかっていうと、もう本当疲労困憊した同僚上司、ギスギスしたコミュニケーション、まあ、見てきたような言い方するんだからみんな不安になっちゃうかもしれませんけども、そういうのね、やっぱりあると思うんですよ、この世の中。そういったものをですね、日々の会話に4つの工夫をすることで、仲間との信頼感が芽生えて、またお互いに協力し合える非常に働きやすい職場に変わるという、そんな方法があるんだよと、この本で竹内さんは言っているんです。では、内容の紹介に参りましょう。まあ、重要なのはね、会話におけるこの4つの工夫なんですけれども、4つというのは何かと言いますと、この本では伝える、褒める、問いかける、聞く、この4つのコミュニケーションに工夫をするというふうに描かれています。今回新刊ラジオではですね、一番最初の伝える、これに特化してね、ご紹介していこうと思うんですけども、例えばこんなお話。上司がある本に感銘を受けたとします。そこで上司は部下にこう言いました。
いやー、この本はとてもいい本だ。社会人としてあるべき仕事の心構えがよくわかる。みんなも読んだ方がいい。これはリーダーの立場から言います。つまり会社の命令だ。
どうでしょうかね。これは竹内さんがね、実際に体験したことらしいんですけども、これを聞いた時ね、竹内さんが言うには、まあ、仕事の心構えという言葉の緊張感、そして会社命令という威圧的な言葉に拒否反応を示してね、全然読む気が起きなかったんだそうです。で、僕もね、竹内さんの立場だったらね、そんな嫌だよって言いたくなりますよね。 これ何がいけないのか、そしてどう工夫すればいいのか、ちょっとご説明していきたいんですけども、上司がしたかったことはおそらくですね、まあ、本から得たこの自分の思い、まあ、自分の感動といったものを誰かに伝えたかったんでしょう。でこの思いを、まあ、自分の言葉にしないと人には伝わらないんですね。なのでこんな風に変えてみてはいかがでしょうか。
僕はこの本を読んですごく感動したんだ。これから仕事をしていく上で今まで足りなかったことやこれからやっていくべきことがよくわかったよ。
あとこんな言い方もありますね。
僕はこの本がとても気に入ってるんだ。仕事をしていくにあたって僕のメンター的な本と言ってもいいかもしれない。
これ聞いたらね、ちょっと部長読ませてくださいよってなりますよね。まあ、アイメッセージにもちょっと近いところがありますけども、自分が感じたこと感動したことを熱く語ってくれるならば、他の聞いてる人もですね、何があの人をそんなに熱くさせたんだろう、何があの人をそんなに感動させたんだろうっていうふうに、まあ、疑問に思ってね、興味を持つと思います。で、もう一つ、伝えるというトピックスからね、例を取り出して紹介しましょう。これはね、ちょっと皆さん理解しづらいかもしれませんけども、相手が口にしていない思いをあなたが言葉にしてあげるということで、相手の気持ちが楽になったり救われたりすることがあるというお話です。これも竹内さんの実体験なんでちょっとお話聞いてもらいますけども、ある時竹内さんが仕事中にですね、部下のお母さんが倒れてしまったといったことがあったんだそうです。その部下の人とはですね、仕事上の付き合い以上のことはあまりなくて、まあ、コミュニケーションの勉強をする前だったら竹内さんこう言ったんじゃないかと。じゃあもう帰っていいよ、何かあったら連絡してと、そのようにね10回しています。しかし竹内さんがその時言った言葉は、こんな感じでした。
心配だね、あ、今日はもう帰っていいよ、何かあったら連絡して。
するとですね、部下の人深々と頭を下げて、ありがとうございますって言ってくれたんだそうです。竹内さんによるとですね、その部下の人からありがとうっていう言葉を聞いたのも意外だったんだそうですけども、何よりもですね、心配だねっていう一言をつけただけで全く交流のなかったその彼のお母さんのことが、竹内さん自身も急に心配になったんだそうです。ちなみに数日後その部下から話を聞くと、一命は取り留めたということでですね、まあ、竹内さんも、あ、よかったね、安心だねって言って、まあ部下の人もですね、ありがとうございますって笑顔で言ったんだそうです。このことで相手が思っていることを口にすることで相手とつながる、口にすることで自分もそういう気持ちになるということを竹内さんは実感したんだそうです。またこちらから言葉をかけることで相手が喜んでくれることというのもね、竹内さん分かったと言います。まあ、本当にちょっとした工夫なんですけどもね、ラジオの原稿にすると心配だね、たった4文字です。この4文字を添えることで、まあ、相手との距離がね縮まって、まあ、信頼関係が生まれ始めると。何よりも面白いなと思ったのが、その部下の人がね、竹内さんに対してありがとうって気持ちを持つだけじゃなくて、竹内さんもその部下の人と同じような気持ちになれるっていうのが大きいなと思いました。というわけで、時間の関係でね、今回2つほどしかお話できませんでしたけども、この本はですね、こういった竹内さんの実体験から、コミュニケーションにおけるちょっとした工夫をですね、たくさん紹介しています。今伝えるというトピックスをメインでご紹介しましたけどね、他にもね、よく遅刻する人に注意しなければいけない時の工夫とか、あとボランティアやイベントを一緒にやる時の誘い方なんてのが書かれてましてですね、ディレクターと二人でほっほーって言ってました。なるほど、遅刻する人にはこう言えばいいのかと。これはね、本当に目から鱗でもありましたのでね、僕も口がうまい方ではあるんですけれども、皆さんもぜひ参考になるんじゃないでしょうか。また今回ね、残念ながら触れられなかったんですけども、伝える以外のですね、褒める、問いかける、聞く、この残り3つのね、工夫というのも、ぜひ皆さん読んでほしいと思います。竹内さん自身は人材育成コンサルタントというですね、ちょっと文字にすると硬そうな印象の肩書きをお持ちですけども、本はね、本当に実体験に基づいた竹内さんのお話を聞いてるような感じで進んでいきますので、構えずに読むことができると思います。なのでね、これから新入社員の方入ってくると思うんですけども、その新入社員の方のみならず、新入社員が入ってくることによって上司管理職になる方はですね、ギスギスした職場にならないように、こういった本を読んでみてはいかがでしょうか。 ぜひですね、皆さん明るい職場で働きましょう。そのために皆さんの会話力を磨いてください。そしてそのためにこの本使ってみてください。では書籍情報です。職場が辛いを変える会話の力。ちょっとの工夫で雰囲気、環境、人間関係が改善する。竹内義晴著。高書房より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ですね、こういう本紹介した時前も言ったと思うんですけどね、今回の本会話の力ということで会話の工夫方法が書いてます。で、この会話をね、工夫すればなるほどうまくいくんだと思ってですね、実行する人多いと思うんですよ。そこまでは構わないんですけども、心がこもってないのにこういうテクニックだけ利用してうまくいかなかったとか、あいつはなんで俺のこと聞いてくんねえんだとか、そういう風に言うのはぜひやめてください。心がねこもってるかこもってないか、大体8割方の人間分かりますからね。ぜひですね、テクニックだけをこう読むんじゃなくて、その会話をね変えることによって自分の心も変えようぐらいのね、意識で、こういうテクニックは使ってほしいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は心がこもってないからこれ2回目のリテイクです。ブックナビゲーター矢島正弘でした。いや、心がこもってないわけじゃないんです。原稿がきちんと用意できなかったんだ。本当だよ、本当だよ、信じてよ。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、この間ファミコンウォーズを4時間ぐらいやっちゃいました石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ファミコンウォーズはね
懐かしいでしょう、ね、シミュレーションゲームです、うん、ただこれね残念なことに、うん、作業の息抜きにやり始めたのに4時間やっちゃったんですよ、
ね、シミュレーションゲームってのはね休日に本気出してやるもんです。
はい、合間にやるもんじゃないですね、はい、というわけでですね、本日はこんな時間の使い方はしちゃダメだというのが分かっていただいたところで紹介したいと思います。こちらです。
どんな時代もサバイバルする人の時間力養成講座。はい、はい、なんとか力養成講座ってきたらですね、
はい、
小宮さんですよ。
ですよ、ディスカバーさん。
はい、本の方もね、文庫本というか、新書版ですかね、ディスカバー系書から出てですね、
はい、
そしてオーディオブックも出るということで、
素晴らしいですね。
素晴らしいですね、はい、オーディオブックを使ってうまく時間力をね、養成してほしいんですけども、
はい、
ちなみですね。
そうですね、まあ、毎度毎度なんですけども、この養成講座シリーズはかなり質が高いですね。
そうなんですよね、はい、日の打ちどころがないっていうか、
そうなんですよ。で、今回は時間力ということでですね、時間というのをどういうふうに使ったらいいのかっていうことについて小宮さんがいろいろと解説をしているっていう内容になってますね、
うん、コントロールすべきは時間ではなくてやる気とかですね、
はい、
もう非常に僕ら二人には耳が痛い
痛いです。
やる気のある時間をうまく使うんです。
そうですね、
でやる気のある時間ってのを作るんです。
はい、
どうやって作るんだろうみたいな、
ね、なりますよね。
気になりますよね、これね。他にもですね、これ最初の方に書いてあるんですけども、
はい、
年収500万円と2000万円の人、時間力の最大の違いは何でしょうと。
お、
うん、これはね、
はい、
2000万円の人はですね、自分の時間を把握している、自分が行うことを把握している、
ほう、
そして残業をするより家に仕事を持ち帰ることが多い。
ほう、
つまりですね、自分のアウトプットをするのに一番適してる時間ってのを2000万円台の人は知ってるよっていうふうに小宮さん言ってるんですね。
はあ、それも時間の使い方ってわけですね。
そうなんですね。
というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
このね CM も大体3分ぐらいなんですけどね、うまく時間使いたいところですよね。
そうですね、打ち合わせに1時間ぐらいかかってる時ありますからね。
そこはやる気のある時間なんですね。
うん。